それでは今日の聖書の箇所、創世記19章1節からお読みしていきたいと思います。創世記19章1節で、最初に読む前にちょっとこんなことをお話ししてから読んでみたいと思います。19章ちょっと長いですけども、これは、昔起こった出来事だ、そしてそれを誰かが、書き記して次から次へと次の世代にまで語り伝えていった、そういうお話だ。はじめはもしかしたら文書に書いたというより言い伝えだったでしょうけど、少なくとも途中から文書になってまとめられて聖書の中に加えられていった一つの物語である、ストーリーであるというふうに覚えて読みたいと思います。もう一つ、よく私たちは歴史っていうものを見るときに、だんだんだんだん悪くなっている、特にキリスト教の世界ですと終末が近づく、終わりの時、これはとんでもない悪い時代がやってくる、神を信じない悪の時代がやってくると、こう予言されていますので、今の世の中を見るときに悪い、暗い、ダメな部分っていうのがとっても目につくはずです。特にクリスチャンであれば終わりを意識すればするほど、そして本当にそうだ、聖書は言っているように終わりの日はますます悪い時代が来ると言ってるけども、その通りだよなと思って今の世の中を見ると、確かにそう見えてくるはずです。で、そういう見方を正しいんだろうか、いや正しいだろうけれども、そんなに単純に昔は良くてだんだんだんだん悪くなったと言っていいんだろうかということを念頭に置きながら、昔アブラハムの時代ですから、今からまあもう4000年ぐらい昔の話になりますが、その時人々はどんなだったかっていうことを考えながら、これから読むところ、ゆっくり読んでみますので、お聞きいただきたいと思います。わかりやすく時々コメントしていきます。その二人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏し拝んだ。この前の18章のところでは、三人の御使いがアブラハムを訪れたっていう記録でした。で、三人のうち一人の御使いはアブラハムのもとにいまして、それでアブラハムと対話をしてたわけです。その時ソドムとゴモラを滅ぼすっていうことをその御使いは言うわけです。その御使いがソドムとゴモラの滅びを伝えると、アブラハムはお祈りを始めて、50人の人がいたらそれでも滅ぼすんですか、45人ではいかがでしょう、40人では、30人では、20人では、10人ではと、こういう祈りを捧げて、10人いれば滅ぼさないよと言ってくださって、お祈りが終わったというところが18章のメッセージでした。で、一人がアブラハムと対話してたんですが、残りの二人はソドムの方に向かって行ったんですね。一人はアブラハムの祈りを聞いていて、二人はロトを滅ぼしに行ったということになります。ところで、ロトという人はソドムの門のところに座っていたとこう書いてあるんです。門のところに座っているっていうと、何してたんだろうかと思うんですけれども、これは昔いろんな町でそうだったのですが、門のところにだいたい庭がありまして、その庭では人々がいろいろな時を過ごしていました。今でも東南アジアなど行くとですね、もう道端、庭、その他いろんなところでいろんなことをやっている、 そういう光景を見ることがあると思うんですが、でここに座っていたという言葉があるんですが、かなりの聖書を学んでいる人たちがこれは座って仕事をしていたお役人だったというふうに読んでいます。そこまではっきり書いてあるわけじゃないんですが、ロトはもちろん依然として遊牧をしておったでしょうけれども、町の役職について門のところで、いわゆる広場で仕事をしていたんだと言うんですね。それで彼ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え顔を地につけて伏し拝んだと、まあ何らかの立場にあったかどうかはっきりしませんけれども、二人の旅人を見て何か感じたんでしょうね。とにかく伏し拝んだというので、まあ、この伏し拝んだというのは神様を拝んだというような意味とはちょっと違うですけれども、敬意を払ったといいましょうか、お迎えしたということです。でもなんとなくですね、記事を読むと、この記事を読むと神様の使い、あるいは神様ご自身であるかのような、感じもしないではない。それはアブラハムに会ったこの一人の旅人がおよそ神様とほとんど同一になっていくように、ここではそこまでいきませんけど、二人はでもなんとなくそんな感じでお迎えするというところが見られます。だから顔を地につけて伏し拝んだというのはもちろん敬意を払ったということなんですけれども、なんで敬意払ったんだろうか旅人に。何かやっぱりよっぽど外国の要人が来るか、それとも神的なものを感じたかということですよね。なんとなく神的なものを感じていたのじゃないだろうかと、この物語を語っている人たちはそういうふうに語っているんじゃないかと思うんです。そして言った、さあご主人、どうかあなた方のしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください、まあ、一晩泊まってくださいというのです。すると彼らは言った、いや私たちは広場に泊まる。門のその前にあった広場、まあ、そういうところで泊まるっていうのは今だと野宿かホームレスのような感じになってしまいますけれども、それはまあごく普通のことでよくあったことでありました。しかしロトがしきりに勧めたので、この二人の旅人はロトのところに向かって彼の家の中に入っていきました。ロトは彼らのためにご馳走を作り、パン種を入れないパンを焼いた。こうして彼らは食事をした。パン種を入れないパンと、なんとなくこれはですね、杉越のパンのような感じがしますよね。でもちろんこの時に杉越があったはずはないわけですから、そうではないんだけれども、まあ、ご馳走を作ったということなんだけれど、パン種を入れないパンっていうのは何かこう宗教的な意味、あったかもしれない。どうぞ皆さんね、こういうとこ読む時にですね、一つ注意しておいた方がいいことがあると思います。起こった出来事と、これを伝えられた人たちの段階と、文書にまとめて最終的に書いた段階とには多分いろいろな落差があったと思います。で、二人の旅人で、まあ、ロトの元に来たっていう出来事は私はもちろんあった、ね、なかったというほどのことはありませんので、あった。だけどそれをですね、ロトから始まって、あるいはアブラハムから始まって、いろんな人々がこう伝えられてきて、モーセぐらいまでね、何か伝えられてきたかもしれないし、あるいはどっかで文書に残されたかもしれないし、まあ、何かいろいろあったでしょうと、今としてなってわからない。で、まあ、一応創世記がモーセがまとめたっていうことにしたら、もっと後かもしれませんけれども、まあ、いつの時点かモーセのように紀元前13世紀14世紀、場合によっては15世紀頃まとめたっていう考えもありますし、10世紀頃かもしれないし、あるいは7世紀でも6世紀でも、私はどっちでもいいと思うんだけれども、とにかくですね、いつの時点か まとめた時がある。でその時にはですね、結構まとめた時代の言葉遣いとか、まとめた時代の 観点、あの言いたいことがそれに加味されて、そして書かれたであろうというふうに考えることが、考えてもおかしくはないと。お分かりいただけるでしょうか。実はこの辺をですね、おおらかに考えるならば、聖書の批評学っていうのは大いにやってくださったらいいですよと。ただし学説ですのでねっていうことが言える背景になるんですね。それをですね、モーセが書いた、モーセが一言一句に至るまでも全て書いたというふうに言うと、そうすると種なしパンのパンに何か意味があるだろうかなんていう話はですね、いやあるなんて言ったらとんでもないアナクロニズムになりますよね。だって杉越の祭りって出エジプト記の時のあの杉越っていう祭りですからね、エジプトへの裁きですから、まあソドムのこの時にはなかったでしょうから、そうなるとアナクロニズム、時代錯誤の読み方になりますが、私は聖書の中でそういう意味も考えて読んだらいいと思うのは、実はまとめた時期がかなり後代であれば、昔起こった出来事を後代の時代に合わせながら、彼らが分かるように、彼らが読んで意味があるように書いたに違いありませんという、これ仮説ですね、こういう考え方を入れていただけるといいかと思うんです。そうなると、あ、聖書というのは歴史的にも確かにあったことをメッセージとしていろんな時代の人々に語られたんだなというふうに読むことができるようになって、いろんなことのね、矛盾とか、それから考え方が整理されてくると思います。こうして彼らは食事をしたんですが、まあ、食事というのは当然のことながら、旅人をもてなした素晴らしい時でいろんな会話があったと思うんです。で、彼らが床につかないうちに町の者たち、ソドムの人々が、若い者から年寄りまで全ての人が町の隅々から来て、その家を取り囲んだ。このロトの家の周りを取り囲んだ人々がいたというんですね。そしてロトに向かって叫んでいった。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ、彼らをよく知りたいのだ。この最後のですね、彼らをよく知りたいのだという言葉、知るっていう言葉はですね、まあ、お客さん来た、僕らもね、お客さんとお話しして、もっと何しに来たのとか、どっから来たのとかね、何考えてんのみたいな、いろいろ聞いて知りたいんだって、こんな風にですね、日本語だったら当然読めますけれども、知りたいという言葉はですね、意味が違うということです。それはですね、創世記の初めの頃、アダムは妻エヴァを知ったとかですね、カインは自分の妻を知ったという言葉が創世記4章に出てきます。そうするとこの知るっていう言葉を、妻を知るという言葉なので、これはいわゆる今の言葉で言えば夫婦の関係みたいなですね、まあ性の交わりというふうな感じになるわけです。ところがやってきたのは、だいたい男の人がやってきて、彼らをよく知りたいのだって言ったらですね、話してなんか話を聞こうっていうんじゃなくて、知りたいって言ったら、まあ、いわゆる、ホモセックスの問題ですね、そういう、知り方というのをしたいんだということで、これは随分、同性愛が全ていけないとかなんとかっていう意味ではなくて、でもやっぱり同性愛の中には特におかしい、そういう罪というものがあるんだ、 まあ、例外的なですね、いろいろ生物学的なことがあって差別するってことは私はいけないと思いますけれども、例外的なことがあるから全部いいんだっていうふうなのもまた違うと思うんです。やっぱり普通はこれはおかしいことで、実はロトが滅ぼされるっていう背景の一つですけども、この淫乱の罪みたいなものがソドムとゴムラにあって裁きが下っていくっていうことで、その事柄が実際に起こってきているんだっていうことを知っていただきたいと思います。ロトは戸口にいる彼らのところに出て後ろの戸を閉めた、まあ、ロトは対応したわけですよね。お客さんに被害かけまいと思って、そして言った、兄弟たちをどうか悪いことはしないでくださいって、まあ、自分の兄弟たちっていう表現もなかなか面白いですよね。親しい仲間の人を呼ぶ時の言葉ですから、まあ、実際の兄弟であったわけじゃないでしょうから、ソドムとゴモラに住む人たちのその同胞の民を兄弟と呼んでいます。で、悪いことしないでくれって言うんですから、まあ、明らかにこれをおもちゃのように遊ぶというようなことはしないでくれと、お願いですから、私にはまだ男を知らない二人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。で、私はこれを読むとですね、随分ひどい父親だなと思うんですよね。普通はありえないですよね。これまともに撮ったらどうですか、皆さんするでしょうか。自分の家にお客さんが来てですね、そのお客さんに何か悪さされるといけないので、自分の娘を差し出すから、で、好きなようにしていいから、あの二人のお客さんには手をつけないでくださいなんていうことですね、それは腐っても言えないと思うんですね。中村先生に聞いたらとんでもないって言うんじゃないかなと思いますけど、中村先生に聞かなくてもですね、みんなそう思うと思うんですね。で、もちろんね、こういう言葉をあんまり文字通りに取るというのもね、どうかとも思います。でも文字通りに取ったとしたら大変なことだし、文字通りじゃなくても大変なことだしですね。で、実際にまあ大変なことになりそうになるわけです。でもとにかく二人の客人を救おうと思って言った一つの交渉事だというんですね。よく言われますよね、古代中近東に限らず今でも中東の世界っていうのはそうなんだそうですけれども、要するに言ったことのやり取りでですね、ねぎったり、それから交渉事だったらですね、初めにボーンと大きく出てって、でだんだん縮めていってですね、それで交渉していくっていうやり方ってありますよね。私もある時引っかかったことがありますけどですね、こういうふうな、中澤先生、先生が、ある連載ものを書いてくださいって、こういうふうにある出版社から言われたんですね。で、連載ものを毎月ずっと書いてくださいって言われた時も、10年も20年も前の話ですけども、そう言われたのでですね、私はその当時忙しかったこともあるし書きたくもなかったのでですね、いや、とってもできませんと、それはお断りしますって言ったんですね。そしたらですね、その後で、それでは教会学校の先生たちの成長のあのテキストの1回だけ特別のメッセージっていうのをね、書いていただけませんかって言われたんですね。その時は私はですね、断れなかったんですね。もし初めにそのことを言ったらですね、ごめん忙しいからね、今原稿書く時間がないのでとてもできないってね、お断りしてたんですけども、最初にね、毎月の連載を書いてくださいって言われて、それを断っちゃって、とっても気持ち悪い気がしたんですね。それだから、まあ一回だけ特別のトピックで書いてくださいと言われたら、 これはやらないわけにいかんだろうと、こういうふうに思って、譲ってしまったんですが、で後から気がついて、ああなんか騙されたような感じがするな、なんかああいう交渉の仕方あるんだ、やっぱり聖書に基づいてるのかなと思ったりしながらですね、古代中近東だけじゃなくて、やっぱり現代の中東であるだけではなく、今の日本でもクリスチャンの世界でもこういうのはあるんだというようなことを思うとですね、初めはおよそ不可能なことでもですね、なんか会話にして、それで交渉しながら落ち着くところに話を落ち着けるみたいなね、そういうやり取りって聖書にある。また古代の人たちはそういう文化に住んでいたんです。だからそういう文化に住んでいて、そういう文化の中で起こり、あるいはそういう文化の中で調子を違ってても伝えられ、でまたそういう文化を背景にしているところで書かれた、そういう聖書なんですから、そういう事柄がそれは聖書に書いてある以上嘘じゃないとかですね、言った以上はこれは守らなきゃならないとかね、こういうことを守らなかった人ロトがそれは罪になるとかね、そういうふうに読んでしまうと、やっぱり自分たちの文化を聖書の中に読み込んでしまうことになるわけです。だからそういう意味でこういうところはですね、おそらく丁々発止としたやり取りと、ロトもロトでなかなかしたたかに言ってくるわけですよね。9節、しかし彼らは言った、引っ込んでいろ。そしてまた言った、こいつはよそ者として来たくせに裁きつかさのように振る舞っている。さあお前をあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう。彼らはロトの体を激しく押しつけ、戸を破ろうと近づいてきた。なかなか面白いですよね。よそ者だっていうわけです。それで裁きつかさのようにっていうのはですね、自分たちの指導者、政治家、まあリーダーのように振る舞ってると。おそらく日頃からそういうことも関係もあったんじゃないかと思います。それでロトの体を激しく押し付けたと、戸を閉めてたわけですから、後ろの戸を、それでもそれ破ろうとしてきたわけです。十節、するとあの人たちが手を差し伸べてって、あの人たちというのは誰でしょうか。当然あの二人の旅人ですよね。ロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで戸を閉めた。今度は旅人がですね、ロトを自分たちが今宿としているロトの家に入れたわけです。家の戸口にいた者たちは小さい者も大きい者も皆目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てた。でここで何か目つぶしを食らったというんですね、まあ、何が起こったのかわからないんですけども、なんかこの辺皆さんが想像してですね、目つぶしを食らったってなんかやっぱあったんでしょうね、そういう方法が。でその旅人2人がやったのかどうか分かりませんけれども、とにかく彼らは戸口を探せなくて家に入ってこれなかったということです。2人はロトに行った。他にあなたの身内の者がここにいますか。あなたの婿やあなたの息子娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者をこの場所から連れ出しなさい。で、この二人はですね、このソドムの町を滅ぼしに来てるわけですから、これからしようとすることをですね伝える。それはあなたの婿、息子、娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私はちょっとこう読んでて分からなかったんですが、あなたの婿やあなたの息子って書いてあるのはですね、あ、ごめんなさい、あなたの婿というのが2人の娘のお婿さんですよね。そしてあなたの息子 娘っていう息子が、まあ、いると思っていたということなんですよね。で娘2人はいるんですが、であるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい、ソドムを滅ぼしますので、身内親戚の関係者がいたらこのソドムから連れ出しなさいと、私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。主の前で叫びが多いっていう、この叫びというのはまあ騒々しい叫び、どんちゃん騒ぎ、いわゆる神に対する反逆の声、快楽を楽しんでいて、そして悪のその声というものがこの中に含まれていると思います。神様はこの町を滅ぼすために私たちを使わされた、神の使い、御使い、旅人は神の使いであるということはここではっきりしていますけれども、しかし、そういうことをわざわざ知らせに来たっていう人は神的な人として迎えられたわけですね。神的な人として迎えられているわけです。14節、そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げていった。で、出て行ってと書いてあるので、別のところに住んでいたというふうに思われます。じゃあ娘たちがこの家に戻っていた。で、ここにめとった婿たちってこう書いてあるんですが、まあ、これはですね、めとっていて実家に帰っていたっていうふうな解釈もできます。あるいはですね、かなりの聖書の仲介者たちが婚約をしていた人たちというふうに、読んでいます。で、結婚をしていたのか結婚を約束していたのかという違いですけれども、で当時の結婚の習慣から言うと、まあ、婚約はしていたけどまだ一緒に住んでなかったんだとかですね、いろんなことが言えますけれども、ここでは少なくとももう婿たちというふうに、扱われていることがわかります。立ってこの場所から出て行きなさい、主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた、まあ、娘たちのもとに、娘たちの夫のもとにですね、ロトが行って説明しているわけですから、そうするとソドムが滅ぼされると、二人の使いがやってきて、旅人がやってきて伝えている、さあここから出ようなんて言ってもですね、全然、真面目に取り合わなかった頃です、ことなんです。で15節見ると、夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった、さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい、さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。でまた家に戻ってですね、で二人の娘さんと奥さん連れてロトよ出て行きなさいと、この二人の御使いが励ますわけです。だからこの場合にはロトの奥さんと2人の娘、合計4人で出たことになりますね。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは、2人の見つかりは、あるいは旅人は、彼の手と彼の妻の手と2人の娘の手をつかんだ。主の彼に対する憐れみによる、そして彼らを連れ出し町の外に置いた。この4人をこの御使いたちは強く促して外に出させた。その結果、町の外に置いたと出ているように、ソドムの町から出ていったわけです。17節、彼らを外の方に連れ出した時、その一人は言った、命がけで逃げなさい、後ろを振り返ってはいけない、この低地のどこででも立ち止まってはならない、山に逃げなさい、さもないと滅ぼされてしまう。ロトは彼らに言った、主よ、 どうかそんなことになりませんように。ご覧ください、このしもべはあなたの心にかない、あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることができません。災いが追いついて多分私は死ぬでしょう。ご覧ください、あそこの町は逃れるのに近いのです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。その人は彼に言った、よろしい、私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼすまい。急いでそこへ逃れなさい。あなたがあそこに入るまで私は何もできないから。それゆえその町の名はツァールと呼ばれた。で、私はちょっと皆さんに聞きたいですが、なんかこの人、話してる人はですね、二人の旅人の一人なんでしょうかね、それとも神様が突然出てくるんでしょうかね、ということはちょっと自分が読んでてわからないので皆さんにも聞いてみたかったんです。通常この会話を素直に取れば、あの二人の旅人との会話ですよね、旅人の一人。それで、そうなんですが、18節でロトは彼らに言った、主よと、こう主よって書いてあるので神様のように見えるんですけど、これ新改訳で見ると主よって太文字で書いてないんですよね。だから、まあ、ご主人様っていうような意味なんだと思うんです。でもご覧ください、このしもべはあなたの心にかない、あなたは私の命を救って、ってこういうふうに書いてくると神様へのお祈りですよね。だから何かこの方々の一人にでも話をしているのが、どうも神様と主の使いとの間に区別がついていないように映るんですね。で、実際その人はですね、21節、よろしい、まあ、言葉の訳し方もあるんですけど、よろしいなんて言うとですね、だいぶ神様に近いんじゃないかなと。私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼす前なんて言うとですね、なんかしもべじゃないですよね、やっぱり。だから神様の代理者、もう神様に代わって言っている。で、急いで逃れなさいっていうのでですね、おそらく旅人と神様とは区別していないんじゃないかと思うんです。この話が伝えられてきているどういうプロセスの中でそうなっていくのか分かりませんけれども、ただ私はこの辺のこう違ってくるっていうのは、むしろ物語が語られているうちにこう生きた感じでですね、そういうふうに伝わってきたんだと思うと、かえっていいんじゃないかなと思うんですよね。はっきり全部分かって、もう歴史の事実みたいに書いているよりは、もうこのロトの体験がそのまんま出てると。見つかりだったのか、神様だったのか、旅人だったのか、あんまりよく分かんない。でも神様の御心で、神様の恵みで、神様と対話して、そして神体験をしながら生きていたんだということ。私たちもいろんな人に出会って、そしてその人を通して何かやっぱ神様が働いていらっしゃるっていうことを感じる時があるんじゃないかと思うんです。それを神の御使いということもあるでしょうし、ね、場合によってはそれをサタンということもであれば、悪霊というふうに言うこともできれば、神の使いということもあれば、神ご自身というふうにもなれば、あるいはその人自身というふうにもなると、いろいろこう私たちが信仰の歩みをしているときにですね、こう区別つかないで体験しており、表現するということがあることが信仰にはあるんじゃないだろうか、そういうところがこういうところに現れているんじゃないだろうかっていうふうに思うんですね。私は誰かに言われたことを、かなりのことをですね、ああ神様が教えてくださったんだよねって本当に思っていることがあります。 教会のあの方が教えてくれた、誰々から言われた、でも神様は私にやっぱりあれ言ってくれたんだよねと。でまたメッセージなど聞くとですね、やっぱり牧師が言った、先生が言ったっていうことよりは、ああ神様は私に語ってくださったんだよねってやっぱり聞いているんですよね。それからどんな本読んでも、それは本を通してでしょうけれども、やっぱり神様が語ってくださった、聖霊が語ってくださった、時代によっては神の使いが語ってくださって表現する人もいると思います、神の霊が語ったという人もいると思います。でもとにかくそういう部分がこの辺から私自身は考えさせられて読まされます。で、急いでそこへ逃れなさい、22節、あなたがそこに入るまでは私は何もできないから。それいえその町の名はツワルと呼ばれた。ツワルって小さいということですね、ちっちゃな町に行った。それはもうあの人の人がわからないようなところで、隠れたようなところだったということで、ツワルで、そこには害が及ばなかった。神様が用意してくださった小さな場所があったっていうことですね。23節、太陽が地上に昇った頃、ロトはツワルに着いた。その時主は、これはもう主になりますが、ソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これはもう神様からの火だったということになります。これらの町々と低地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。これはおそらく何かですね、まあ、自然現象であれば、まあ、今で言えば何か天然ガスみたいなものでもですね、あるいは石油のようなものでも、それこそ火がつけばこういうような現象っていうのが起こるわけですから、硫黄の火をって書いてありますように、その当時の何らかのそういうものがあって、それで、まあ、地震があったのか、それとも何か地下からの吹き出物があったのか分かりませんけれども、視界の南側にあったソドムあるいはゴモラというところが滅ぼされていくことになるわけです。24節にソドムとゴモラの上にとこう書いてあります。でその結果、低地全体とその町々の住民とその地の食物、まあ今視界の南側の方の一部になっているであろうと多くの人が予測しておりますけれども、その辺にあったソドモ及びゴモラが滅ぼされて、今は視界の中に存在することになるということです。で25節、これらの町々と低地全体とその町の住民とその地の植物皆滅ぼされて、26節、ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので塩の柱になってしまったと。これがよく言われるロトの妻を思えということで、振り返った塩の柱になったっていうと、なんかちょっと単純に読むと変ですけれども、おそらく後ろを振り向かえて振り向いて立ち止まってですね、ああ自分たちが持っていたあのソドムとゴモラの町、滅ぼされ財産も奪われたしまいそうだ、おそらくここには立ち止まって取りに行きたいというか、そのものにこだわった、それだから一瞬振り向いてすぐに逃げたっていうような読み方じゃなくて、心が奪われていたこのロトの妻というものがこんな表現の中にあるんだと思います。まあ、東日本大震災なんかでもそうでしたけれども、とにかく津波が来ると聞いたら逃げなさいと、もうとにかく逃げなさいと。で、それこそね、誰かを助けたいとか、やっぱりあの物が欲しいとか、あ何かこれだけはっていうようなことをして元へ戻ったら大変なんだよっていうことをよく聞きますけれども、それに似たような状況だったんじゃないかと思います。 塩の柱になったっていうのは、その降ってきた硫黄のですね、犠牲になったということです。おそらく視界の周辺というのは塩分がいっぱいあって、ロトの妻も何かそんな岩のようになってしまったっていうようなことが伝えられていくようになったんでしょう。27節翌朝早くアブラハムは飼って主の前に立ったあの場所に行った。彼がソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上っていた。あの災害の後のなお、まあ、火事は終わったようにも思えますけれども、煙があったということで、一帯が滅ぼされた状況ですね、記されています。29節こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。これはあのアブラハムの祈りを覚えておられたということだと思います。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。でよく祈りの中身を考えてみたら、10人いたらソドムとゴモラ、ソドムが滅ぼされないっていうところまで約束してくれたんですね。で、それ以上もうちょっと祈ったら、もしかしたらソドムそのものの破壊がなかったかもしれないと私はこの前申し上げたんだけれども、そういう疑問はあります。だけれどいずれにしても神様はあのここでは4人ですけども、10人に満たないんだけれど、でもとにかく4人は救ってくれたと。そういう意味では神様はアブラハムの祈りに応えてくださり、悪い人といい人とを一緒に滅ぼすのですか、それは神様にとって不公平じゃないですかと言った事柄は、アブラハムが祈ったような祈りとしては答えられなかったけれども、神様はアブラハムの祈りを聞かれたし、また神様の義は守られたっていうことをこれは伝えているのではないかと思います。神様はロトをその破滅の中から逃れさせたんだと。で30節その後ロトはツァールを出て二人の娘と一緒に山に住んだ。彼はツァールに住むのを恐れたからである。そこには住まなかったんですね。それで、山に住んだと。で彼は二人の娘と一緒にホラー穴の中に住んだと。まずは、ホラー穴に住んだわけです。家じゃなかったわけですね。さっきは家に住んでましたけど、そうこうするうちに姉は妹に言った。お父さんは年を取っています。この地にはこの世の習わしのように私たちのところに来る男の人などいません。さあお父さんに酒を飲ませ、一緒に寝てお父さんによって子孫を残しましょう。その夜彼女たちは父親に酒を飲ませ、姉が入って行き父と寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。その翌日姉は妹に言った。ご覧、私は昨夜お父さんと寝ました。今夜もまたお父さんに酒を飲ませましょう。そしてあなたが行って一緒に寝なさい。そうして私たちはお父さんによって子孫を残しましょう。その夜もまた彼女たちは父に酒を飲ませ、妹が行って一緒に寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。こうしてロトの二人の娘は父によって身ごもった。姉は弟の子を男の子を産んで、その子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んで、その子をベン・アミと名付けた。彼は今日のアモン人の先祖である。私は最初にあのソドムの光景が現代とどれほど違うでしょうかということを考えながら読んでみましょうというふうに申し上げたんですけど、ロトの町の荒廃もそうですし、 ソドムの町の荒廃もそうですし、ロトの家族の状況も考えていただきたいんです。もともとですね、2人の娘を差し出すので、それで、旅人を守ってくださいって言ったら、まあ読みようによってはいいようにも読めますし、おかしな父親としての提案だと思います。でもこの娘たちがですね、この裁きから解放されてお父さんと一緒に寝て、それぞれ子供を産んでいく、それがモアブ37節の子孫になり、38節ではアモンの先祖になるということでですね、ロトの元から出てきた民族として描かれています。この2つの民族はですね、いずれもこのヨルダンの東側、シカリの東側に住んでいまして、モアブの方が南でアモンの方が北だったんじゃないかと思いますけれども、その辺に住んでいた民族になります。で、そういう歴史をたどっていったんだということが、このロトの話の中でずっと伝えられてきているということです。まあ、歴史的にもこういうところはある程度確認されたり、その事柄を見られるということは言えます。で、ロトとロトの2人の娘、そしてロトの奥さん、それぞれがですね、ここではどういう状況だったのか考えてみると、やっぱりどっかおかしいよね。いや、おかしいどころじゃなくて、やっぱりロトが随分ソドムの生き方を身につけてたんでしょうね。ロトの妻を思えってのはあるんだけども、ロトを思えとかロトの娘を思えっていうところはですね、我々は伝わってないんだけれども、でもロトの家族を思えと、それはソドムの町が滅ぼされたことなんだけど、彼らと基本的には変わらなかった。ロトはどんな人生を歩んでたのかっていうとですね、多くの人たちがですね、ロトの人生というのは流浪の民といいましょうか、おじさんのアブラハムにくっついていた歩みだったんですね。で、ロトのお父さんというのはハランという人なんですけれど、創世記の11章を見るとですね、テラの息子に、ハランもいた、アブラハムもいたことになります。創世記の11章27節だと思いますけれども、テラの息子にはですね、アブラハムとハランという人がいたんじゃないかと思います。で、アブラハムとハランは兄弟だったんです。で、そのハランの子供がロトだったわけです。それだからアブラハムはおじさんになるわけです。で、ハランが死んでからアブラハムはカルデアのウルを出て、そしてですね、神様の地、約束の地に入っていきますが、それはお父さんが死んでからなんですね。ハランが死んでからなんです。ということはですね、ロトから言うと、自分の父親が亡くなり、そしておじさんについて約束の地に行ったわけです。で、エジプトにも一緒にいてたんですね。前にエジプトでトラブルがありましたよね。奥さんも妹だって、その時も一緒にいて、ルートも豊かになって、そういうようなことあったんですが、でもロトとアブラハムは途中別れるわけです。まあ財産がだんだん多くなってきたので、両方一緒にある場所でやっていけない。ロトにいいとこを選ばせたのがソドムとゴムラだったわけです。で、アブラハムは、まあ、違うところを選んでいったんです。それでもロトを一度助けに行きますね、アブラハムは。自分の身内だからと。これ14章出てきます。別れたの13章でした。で、それからロト何していたのか、20年 何も書いてないんです。アブラハムと別れてね、75歳、あるいは76、7歳で、まだこれ子供生まれてませんので、アブラハムのサラには生まれてませんので、そうすると20年間一体ロト何してたのかなと。アブラハムにくっついてきて、アブラハムと生活を共にしてたんだけど、途中別れて、ロトに、はソドムに行って、ソドムで放牧をしていた、牧畜をしていたことは間違いないんだけれども、でもなんとなく多分お役人になってもいた、で家にも住んでいた、でソドムの中でもって、生活していた、町に生活していた、でそこで滅ぼされていく。その時に、ロトたちの歩みはもうほとんどアブラハムとは違った、約束の民とは違ったソドム的な生き方をしていた家族だったということです。でもその中で私は2つの点で、このソドムの町を滅ぼされた時にロトの家族は特別な恵みを受けたと思います。一つは、16節に主の彼に対する憐れみがあったということです。つまりこの町から逃れるっていうことは神様の憐れみだったんだ。だからロトはソドム的な生き方をしていたし、ソドムに住んでいたんだけれども、そして滅ぼされる全く田中だったんだけど、やっぱりアブラハムに全く習っていたとは言えないけれども、どこか違いはあった、それは言えると思います。中途半端だったけどね。私は中途半端であっても何であってもアブラハムの祈りの家かもしれないし、ロト自身のまた家かもしれないけれども、とにかく主の憐れみっていうのがあったっていうこと、それは私は見落としてはいけないことなんじゃないだろうかと思うんです。完全じゃなかったら、神様の憐れみがないって言われたら我々は全部捨てられちゃいますよね。クリスチャンになってから完全であった人ってやっぱりいないと思うんです。神様から召されてね、とんでもないやっぱりロト的な歩みっていうのをしてしまうことだってあると思うんです。アブラハムとは違う、いやアブラハム自身がとんでもないことを繰り返してやっていたってことも事実です。だから神様の選びと憐れみというのはやっぱりある面で人の姿によらないっていう、そこを聖書は教えているっていうことです。だから悪いことやってもいいとか、ソドム的に生きていいとかね、なんかそういう言い方を逆にしちゃいけないんだけれど、やっぱり神様は私は選びっていうことをしており、それぞれにふさわしい人生を歩ませている、それがもう一つの点。つまり確かにアモンとモアブはイスラエルに適する一番の適する民族ですけれども、でもですね、全部悪かったのかっていうと、僕はねそうでもないんだっていうことも知っておく必要があると思うんです。例えばですね、列王記の第1の14章21節を見ると、アモン人でナーマっていう人が出てきます。で、この人はモアブ人ルツを産みますけれど、彼、あ、ごめんなさい、ですね、ナーマという人がアモン人で出てきます。でこの人は、ソロモンの子供の多分レハブアムの子供かな、何かになります、もう一回後でちょっと確認します。第一列王記14章21節ちょっと、誰か読んでいただけますか。西田さん開いてあります。第一列王記14章21節
ユダではソロモンの子レハブアムが王になっていた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。 彼の母の名はナーマといいアモン人であった、うん、
ここにですねソロモンの奥さんになりますね。それで、レハブアムという子が生まれるわけですね。それがアモン人であったナーマ。だからソロモンの奥さんの一人になります。でその前にルツ記の一章の4節を見るとですね、ルツ記の一章の4節はまあ有名なルツのことが出てますが、モアブ人であったルツということが出てきます。そしてここにですね、モアブ人もアモン人もある意味でイスラエルの王家に血筋に入ってくるわけです。ルツもダビデのね家系に入ってくるわけです。そうするとモアブ人もアモン人も天敵だったイスラエルの、確かにそうなんだけど、そういう中でまたこのソロモンに対してもダビデに対してもやっぱり王の血筋に母親が入ってくるという、そういう恵みもあった。そういう意味でこの二人の娘たちは俗に言う近親相姦のね罪で父親は酒を飲ませて子供を産んでって、こういうような事柄がですね出てくるときに、まあ今の道徳基準で言えばとんでもないし、昔でもこれはおかしかったということは確かに、おかしいからアモン人モアブ人としてねやっぱり言われているわけですから。でもそういう中で主の恵みがロトにもあり二人の娘にもあったということはですね、私は神様の選びや歴史の中でやっぱりこれが現実なんだと思います。そういう意味では暗黒の真っただ中にやっぱり光があったということを言えると思います。で、私は神様は私たちのこの世界を見ているときに本当にどうしようもないものと見ていると思います。私は今は古代イスラエルあるいはこの中近東と違って、で人間が進化したというんじゃなくて、キリストの贖いの中において天においても地においても一切の権威が授けられたと言われておって、キリストにあって全ての人がですね、やっぱり私はある種の神の契約の中にあると思います。それは天国へ行ける救われるかどうかということは別にしても、キリストは全てのものを治めているこの地上において、今地上にあるこの生活、私たちの生活はそういうものだと思います。でも依然としてね、戦争があり貧困があり格差があり差別がありとんでもない社会があり、あるいは原発がありとかね、なんかそういうことが山ほど起こってきていると思いますので、やっぱり神様の御国だとは言えない。で世の終わりとして悪がはびこっておかしくなっていくんだっていう側面もあることは事実なんです。だからそういう側面を私たちは忘れてしまって、ああイエス様主権者なんだからこの世は全ていいんだなっていうのは捉え方が全く違うと思いますけれど、それでもキリストがおいでになって受肉されてこの地においでになって全ての人の救い主として死なれて和解されてというそういう言葉を重く受け止めていって、新しい創造の中でこの神の国がすでに始まっているんだと、クリスチャンはそこに招かれているんだと考えるならば、クリスチャンたちはこの世の中がどんどんどんどん悪に向かっているんだっていう側面を見ると同時に、違った見方もしておく必要がありますね。ソドムとゴムラの滅びっていうところからそんなことも考えていただけたらいいんじゃないかと思います。じゃあ黙祷したいと思います。